ファイルメーカー19のアップデートのパッケージを購入しました。ファイルメーカー19のアップグレード対象バージョンは、どのバージョンからか？ファイルメーカープロ16のライセンスを持っている場合、今回のレポートは、ファイルメーカーのバージョンを19にアップグレードしたい方を対象にしています。具体的には、今現在、すでにファイルメーカーを使用しているけど、自分のファイルメーカーのバージョンが、ファイルメーカー19のアップグレード対象になるのかを確認したい方にお役に立つと思います。結論からお伝えすると、現在、ファイルメーカープロ16のライセンスを持っていれば、ファイルメーカー19のアップデート、アップグレード版の購入ができるということだと思います。今回のファイルメーカー19のアップグレードのいきさつ。現在、私が使っているファイルメーカーは、バージョン15のアドバンスト版からアップデートしたバージョン17のアドバンスト版です。複数ある他のパソコンには、まだバージョン8やバージョン12が現役で稼働しています。正直、私の使い方では、古いバージョンでも全く問題なく機能していて、アップデートをする必要性を感じていませんでした。例えば、令和の年号では、スクリプトを工夫して対応しました。しかし、ファイルメーカーの社名もクラリスに変わり、ピアツーピアの接続の仕方がバージョン18からテスト環境でしか使えなくなったということですので、今後 Windows 11になっていく過程で最新のファイルメーカーに切り替えざるを得なくなっていくと思います。また iPhone や iPad との連携も視野に入れると、最先端の機能を理解しておく必要もあるからです。そこで今使用しているバージョン17から最新版のバージョン19にするにあたり、ファイルメーカー19のバージョンアップの仕方を調べてみました。ファイルメーカープロおよびファイルメーカープロアドバンストの統合。ファイルメーカーは従来高機能で金額の高いアドバンスト版と、価格が約半額の単なるプロ版がありましたが、ファイルメーカー19は単なるプロ版がなくなって、高機能で金額の高いアドバンスト版に統合されています。ファイルメーカープロおよびファイルメーカープロアドバンストの統合。バージョン17および18では、ファイルメーカープロはファイルメーカープロアドバンストに一本化されました。バージョン19では、ファイルメーカープロアドバンストがファイルメーカープロと名称が変更されました。名前としてはファイルメーカープロ19アドバンストはなくて、ファイルメーカープロ19だけなのですが、要は中身はファイルメーカープロ19アドバンストで、名前がアドバンストがなくなって単にファイルメーカープロ19になったということだと思います。ファイルメーカーは確かに価値のあるソフトではありますが、単純に考えると倍近くの値上げという感覚で参ったなぁというのが率直な感想です。そうすると、なんとか安い価格で購入する方法を考えるわけですが、一番良さそうなのが、価格が半額近いアップグレード版を購入するという方法です。理想としては、今使用しているバージョン8やバージョン12も安いアップグレード版でアップデートしたいのですが、さすがに古すぎるバージョンは対象でないと思い、アップグレード対象版のバージョンは何かを調べてみました。ちなみに、以前アップグレード対象版はバージョン17からだと書いてあるサイトを見かけた記憶がありましたが、よく調べるとどうやらバージョン16から大丈夫のようでした。ということは、いずれにしてもバージョン8やバージョン12は対象外ですが、私の使っているメインのファイルメーカー17はアップグレード対象だということなので、今回アップグレード版を購入することに決めました。アップグレード版購入でもう一つ気になっている点、アップグレードしたファイルメーカー17でもアップグレード対象になるか。アップグレード版を購入するにあたり、一つ以前から気になっていた点がありました。それは、私のファイルメーカー17はファイルメーカー15からアップグレードした製品なので、アップグレードで取得した製品も再びアップグレードの対象になるのかでした。この点についてはファイルメーカーのサポートに電話して確認したところ、大丈夫ということでしたので、今回ファイルメーカープロ17アドバンスト版からファイルメーカープロ19のアップグレード版を購入することにしました。どこで購入するかは、パッケージ版の価格を調べてポイント分が還元されるヨドバシカメラの通販にして年末に発注をしたところ、 12月31日の大晦日の朝に届きました。届いたファイルメーカー19のパッケージの外箱を見て気づいたこと。さて、改めて届いたパッケージの外箱を見ると下記のようになっていました。意外だったのは、ファイルメーカー19のアップグレード対象バージョンはファイルメーカープロ16アドバンスト版だけではなく、ファイルメーカープロ版の16も含まれるということでした。このファイルメーカープロ16からもファイルメーカー19のアップグレードができるということはありがたいことだと思います。つまり下位版プロから上位版アドバンストのアップグレードはできなかったのに。勘違いだったらすいませんが、それができるということだからです。例えば会社でファイルメーカーを4台で使うような場合には、1台のみ上位版アドバンストを購入して、残りは下位版プロを購入するというやり方をしていました。理由は両社の価格が倍近く違うからです。ところが現在のファイルメーカーは価格の安いプロ版がなくなって、高機能ですが価格が倍近くするアドバンスト版になり、ファイルメーカーを新規に購入する場合には価格の高いアドバンスト版を購入せざるを得なくなりました。そこでもし現在使用しているバージョンがファイルメーカープロ16でファイルメーカー19にしたい場合に、アドバンスト版でなければアップグレード対象にならないとすると、倍近くの価格を出して新規のファイルメーカー19を購入しないといけないことになります。ところが今回価格の安かったファイルメーカープロ16からいわば上位版のアドバンスト版にアップグレードできるわけですから、これはありがたいと思ったわけです。まとめ、ファイルメーカー19はファイルメーカープロアドバンストがファイルメーカープロと名称が変更された。ファイルメーカープロ16からファイルメーカープロ19にアップグレードができる。古いバージョンのアップグレード版から新しいバージョンのアップグレード版にできる。横道にそれますが、ヨドバシカメラについて、2022年の元日は夕方から家族で神田明神に初詣に行ってきました。混み具合が気になっていましたが、コロナ前までは境内を越えて坂道を下った道路までお参りの人で大混雑でした。今日は18時の段階で途中の坂道の露店のお店にはびっくりするくらいの人が並んでいましたが、お賽銭箱の前に並ぶお参りの人の列はちょうど敷地内で収まるくらいの数でした。元日のお参りとしてはちょうどいいくらいの混み具合という感じでした。ところがお参りが終わり、絵馬を描き終わった19時過ぎ頃にはお参りの人の列はぐっと減っていて数えるくらいになっていました。なぜこんなに短時間で人の数が変化したのか不思議でした。その後夕食は隣の駅の秋葉原のヨドバシの8階レストランフロアで食べてきましたが、下の階のショップも通常営業で活気がありました。本当にヨドバシは正月の元日から普通に食事が取れるという点でもありがたい存在です。今回ファイルメーカー19のアップグレード版はヨドバシの通販を利用しましたが、通販だと私の使っているヨドバシ以外のクレジットカードでもポイント還元率が 10% ととてもお得です。ちなみに秋葉原のヨドバシカメラでは真夜中でも通販で購入した製品を受け取る窓口が1階に開いているので、緊急事態には本当に助かります。以前夕方お客様のパソコンのハードディスクが故障して翌朝まで復旧しなければいけないということがありましたが、ハードディスクをヨドバシで調達できて本当に助けてもらいました。難点は真夜中に自転車で走っていると怪しまれて職務質問に遭ってしまうということですが、また都内だとヨドバシの会社の三輪のバイクや軽自動車が配達している場面によく出くわします。配達の全部かは分かりませんが、ヨドバシはこのように自前の便で配送してくれますし、パソコン以外の日用品も無料で配送してくれるので本当に重宝しています。通販では返品可能な製品でヨドバシより安い場合はアマゾンも使いますが、ポイントも計算して価格がほぼ同じならばヨドバシの方が安心して利用できます。